加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃田、
バイト長谷坂こと
長谷坂こと
長谷坂こと長谷坂です、
はい、部長こと平林、
そして藤田孝子と
音楽ミキサー担当の、あ、今日眉毛や眉毛眉毛、うん、眉毛6名でお送りをいたします。さあ防災ショットバー、
うん、
新年初めての、
そうですね、
うん、まあ、今日は帰らしい子が来たらええねんけどな、来たらええねんけどな、あ、ほらほら道の向こうで手振ってるやつおるであいつな、ここ来るときな絶対化粧してきょらんねん、ほんまな、自分が綺麗と思うとんねんやろけどな、ちょっとな、間違うととかあると思うわ、うん、いや、ええ加減に開けたってよもう、汗やん、ちょっと開けたってそこで掃除しとったらほんまちゃうがな開けたって、いらっしゃい、どうぞ、あれ入ってけえの、あれおかしい、
あれ
部長、
開けましておめでとうさん、
開けましておめでとうございま す,
います、
本年もどうぞよろしくお願いします、
部長、開けましておめでとうございます、
部長ね、あの連れてくんのはいいけどね、道の向こうであの手振ってねちょっとアホみたいな顔してね自分顔が綺麗やと思ったんだけど、あ、手の振り方ちょっとだいぶアホな顔に見えねん
でも内緒の話を教えたのか、
うんうん、
サメ肌らしい
あ
ーほう、そうなんですよ、
それショックやな俺まあ飼育員だけにサメ肌、あ、
うまいこと言った、うまいこと言った、
今年もよろしくお願いしますよ、
今年もよろしくかどうか分からへんけれどやなまあまあ、あの今日も頑張って皆さんでやっていきましょうよね、今年も、うん、
はい、
つくん、あの久しぶりちゃうか、
いやいや、
え、ちゃうかいな、
先月もちゃんと出席してます、
あ、してます、あ、そうでしたっけ、あ、そうかいな、
そう
まあそれやったらそれでいいけどな、
まあまあなんか、ね、それやったらそういやいや年始一発目やから、
ね、いやもうなんかね、あの、うん、鼻垂れてくるからね今日ちょっとあの頭ボーっとしてるような気がすんね、うん、
いつもごちゃから大丈夫
や、うん、そうい
つも通り、
うん、いやいやね部長ね、
はい、
あの12月ね、うん、マスターとしてはねちょっと新しい試みで、愛知県に半田市ってあるんですよ、
うん、
でそこの半田市の市会議員さんが防災会議をしたいということで、
はいはい、
スカイプってありますやん、
パソコン、うんうん、
それを使って防災会議をやらさせていただいたんです
よ、お、行ったんじゃなくて、
行ったんじゃなくて、まあ、ただで、あの人の、
あ、ほんまやね、
あれを聞こうという考えやったらしいんですけど、
うん、はい、
ただでかっていうのはねその会議で言ってしまったもんですからあの多くの方々議員さんがですね、まあ、あのお礼をということで、
はいはいはい、
送っていただいたお酒を今日はご用意させていただいておりますので、たかこちゃんね、
はい、
あの今日はあの新年一発目の仕事としてしっかり、はい、
しっかりね、
噛まずに、うん、
しっかり紹介します
お読みしますではお願いをいたします、
はい、え、今日は愛知県半田市にあります中野酒造さんをご紹介します。光化元年1844年創業の老舗で、あのミツカンスのミツカンホールディングスと同じ創業者なんです。昭和19年1944年マグニチュード8を記録した東南海地震によって半田市は壊滅状態に陥りました。市内の大半の建物は倒壊、瓦礫の山と化し、大蔵の屋根も崩れ落ちましたが、酒蔵は少し傾いただけでした。また昭和34年1959年には大潮の満潮時に伊勢湾台風が上陸し、半田市一帯は冠水、目の前の阿久井川が氾濫したため 1.5 メートルもの浸水被害となりましたが、頑丈な蔵は押し流されることなく現在に至っています。本日は国の繁栄を願い、それとともに我が酒の盛んなることを望む気持ちを込めて国盛りと命名されたお酒、その中でも最高峰の超特選国盛り中野純米大吟醸山田錦限定品をご紹介します。酒造公的米山田錦を丹念に磨き、厳冬の寒中に仕込んだお酒、調和の取れたその芳醇な香りとふくよかな味わいはまさに日本酒の最高峰といえる純米作りの大吟醸です。
うん、
大吟醸です。
完璧やった、
ね、完璧やな。ちょっと途中な危ないなって思った時やってるけど
ちょっとね
持ちこたえた、もうなんか カーブであのちょっと脱輪しそうなやつを持ち返したあの すごいドリフト女王
いやいやいや、さすがプロの技やね。
いやいやいや、
さすがサメ肌女王。
サメ肌ですよ。今年もサメ肌で頑張ります。
そうそうそう、サメ肌か。
でね、部長ね、これまたいいのがね、うん、製造日が、14年、まあ、2014年の、ね、12月24日、ね、
クリスマスイブやね、
う
ん、なかなか素晴らしいものですので、うん、それで、まあ、これ瓶に詰めた時かな、
普通そうですね、うん、瓶詰めの日を入れますよね、
樽から出したら即やねんやろな、
でしょう、う
ん、どっかにその間ビニール袋に作って
くるとかそんなことしたらなんかとんでもないですよね、アルコールは。
それが分かれへんっていうことはやな、一回やっぱり見学に行かなあかんね。
あ、ほんまやね。
マジで
防災会で一回行かなあかんで、
うん、酒造りを体験しに、うん、
あ、はいはいはい、でね、正月あの2日やったかな、届いたんですよ。
よう飲まんとあったね今日まで。
そう、いや、それはまあ陽気酒があったからという辛抱もできるあれやってんけどね、うん、ただね、2日の朝早くから起こされたのがね、ピンポーンで大和院が来て、荷物ですって。
いいやない
の、誰や荷物って。
2日から働いてくれてんねや。
そうやね、いや、大和さんは怒れん、送る日を考えやってということでね、今日はご用意をさせていただいたということですので、まあ、これでちょっと今日は乾杯をしたいと思います。うん、ちょっと継がさせていただきますね。眉毛、継ぐ、あ、何もないからな。
萌えで、
萌えで、萌え、
そんな容器入れても
。あふれる、あふれる。
約12ヶ月間美味しくいただく。あ、そうか、1年は美味しくいただけるよね、これはね。って書いてある。
あ、うん、まあ、日本酒はそうですね。
置いといてくださいな、来年まで。というところでですね、昨今の数々の災害によって被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げまして、被災された方々が一日にも早い復旧復興を心から記念し、まあ、阪神淡路20年で、阪神淡路で被災された方々も特に、復旧復興を心から記念したいと思います。では乾杯。
乾杯。
高尾ちゃん、いかがでしょうか。
美味しいですね。
美味しいやろ。
なんかスッと入ってきますね、うん、
これは君のために俺が用意したい。
ありがとうございます。じゃあこれ
何笑ってんねん。普段の笑いんだよな。
引っかかりないね、
うん、何言おうとした今。
いや、もうそれ抱えて私も持って帰ろうか
と。あかんよ、あかんよ、あかんよ。自分はとっとと帰ってもいいけど、これは抱えて帰った
から。そうなんですか。
というところで、防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間、防災漬けになっていただきますが、はいはい、先ほども申し上げたように阪神淡路大震災から20年、ね、うん、そこで今年はこの20年で、まあ、我々が20年間で見つけ出した防災の、まあ、種というものを
種、
皆さんの心の中にちょっと植え付けて、うん、それを今年1年で芽吹かせて、できたら備える心の花を咲かせてみようかなと、マスターは考えて、うまいこと言うでしょ、
だいぶ考えてやろう。
正月からもう饒舌に饒舌
饒舌に意味違う、
ちゃうのちゃうんかな。まあ、そのために備える心のリニューアルを図りたいとマスターは思っておるわけでございます。
備える心のリニューアルですか。
お前なんか文句あるのか。
人の心をリニューアルなんてできるのかな。阪神淡路大震災や東日本大震災のあれだけの災害を目の当たりにしていったらさ、十分に備える心は持っているしね。もう大丈夫ちゃいます。
うーん、せや、それやな。人は何事かに直面した時に、自分にできることよりも先にできないことを探して、できないことの言い訳を用意する。まあ、これが自分がもしステップアップできるような素晴らしい瞬間が訪れたとしても、その場から逃げることを先に選択してしまって、せっかくの大きなチャンスを逃してしまうことがつくあるんやな。
そうそう、だからマスターが言わんとしてるんは、災害への備えも同じことやね。
うん、
そ
う、
まず自分にできることを先に考えることができたら、やっぱり自分と自分の大切な人の命を失わずに済む、そういう瞬間を見逃さなくなるっちゅうことね。だから自分にできることを探すことから始めはないかということをマスターは言いたい。
さすが、さすがつっくん。 防災ショットバー勤務8年
8年は8年も働かされて
8年も働いてる、
うん、長
そこでね今年は、まあ、防災だけではなくて防犯地域活動日常生活までを通してこれなら自分でできる自分ができることを探す年にしてみようとマスターは考えておるわけでございます、うんうんまあ、みんなが自分でできることを探し出すことができればこの加古川の地域力っていうのは飛躍的にアップして、まあ、住み、うん、そうそう、うん、まあまあ次期市長やからね、
うん、
それ
は
宣言しとかなあかん
岡田さん
そうそうそうあ岡田君って呼んでもらったらいいよ今日から住みやすく暮らしやすい心地よい加古川ができると考えていますが、うんうん、ところで高子ちゃんね、
はい、
災害って何
災害災害とは地震とか台風、うん、あと洪水津波噴火とか干ばつもそうじゃないですか、うん、あとは大火災とか感染症の流行とかによって引き起こされる不治の災いのことでしょうかね、う
んまあ、当たってるっていう当たってんねんけど惜しいよね、うん、それは災害という文字の意味今部長笑っとったけどね、うん、部長は分かりますよね
はいはい、まあ、高子ちゃんが言ったそれらによるまあ、被害のことを一般的には災害って言うんだけど、
はい、
マスターが問うてる災害っていうのは誰もが予測できないことが起こることこれが災害やね、
はい、
予測がつけば災害はなくせる、うん、ところが予測してないことが起こると災害というものになってしまう
さすが
そういうことですか
さすが、うん、さすが部長高子聞いてるか聞いてるか高子私の言いたい意図を汲んでくださるのはやはり部長、
う
んまあ、誰もが予測できないことが起こることっていうことは災害はいつも、まあ、我々人間の考える想定を超えるものだということ
そうや、ね
まあ、つっくん、うん、なぜ想定予測を超えてしまうのでしょうか、
まあ、誰もが考えることですね、まあ、ひどくなるまでは予想したくないなと、
うん
まあ、そこまでの災害となると、まあ、被害もめちゃくちゃごっついことをね、出るっていうことやから、ね、被害になっちゃういうことやから
いや何が言いたいねそれできるっていうことあそうかそこまで予測したくないと、
う
ん、
そういうこと、う
ん、考えたくないまあそりゃそうやわな
最悪を考えたくない、
うん、最悪は考えたくないっていう、うん、自分が死んでまうやろななんか考えては想定せえへんもんね、うんまあ、問題はそれなんですよねそこまでの予測をしたくないから防災減災活動という災害への備えもついつい手を抜くようになってしまう、
うん
まあ、これが明日やろうまたやろう次にやろうとなってしまい備えることを怠ってしまうという悲しいことが高子ちゃん起こるわけですよ、
う
ん、
そうなんですねということは自分の身に降りかかることを予測できれば怠ることもなくなるはずということですよね、
うん、そういうことやね、
うん
でもなかなか予測できずに災害が降りかかってしまうっていうことが多いのが現状ということですね、う
ん
う
ん、
そうそう予測できずに災害が降りかかってしまうことの一つに、まあ、東日本大震災でもクローズアップされた避難というものがあります、
うん、
で避難には2つの行動が近年あると言われているのはつっくん8年選手わかるよね
は、まあ、避難ですね、まあ、この意味合いとしてはその場から逃げるまあ、避難という意味合いと、まあ、その場でできる避難と同等の行動、
うん
まあ、こういうのがあると言われてますね、う
ん、さすがさすが、うん、避難しなければならない事態が自分に降りかかりそうだと、まあ、誰もは思いたくはないわね、
うん、
思いたくないから今や来たと思えずに避難行動というものを取れない、
はい
まあ、これがさっきつっくんが言ったその場から逃げる避難とその場でできる避難と同等の行動というものです、
うん
まあ、これは人がなぜ逃げ遅れるのかというのを、うん部長の愛読書で広瀬博忠さんが書いてる人はなぜ逃げ遅れるのかというのに詳しく記載されていますがそれは正常性バイアスと言われる誰もが持っているまあ心理が発動した時と高子ちゃん言われてるわけですよ
正常性バイアスですか、
うん、
バイアスって偏りのことですよね、
うん、
正常な偏りっていうことですか
そうそうそうそう、まあ、正常に偏った部長からちょっと詳しい説明を聞いてみましょう
ちょっと意味不明でしたが、うんまあ、正常性バイアスっていうのは社会心理学、まあ、災害心理学などで使用されている心理学用語で正常化の偏見正常への変更正常あ日常性バイアスっていう風にも呼ばれてます正常性バイアスのバイアスは偏見や先入観といった意味で つまり正常性バイアスっていうのは多少の異常事態が起こってもそれを正常の範囲内として捉えて心を平静に保とうとする、まあ、人の心の働き
っていう、そういうことね、素晴らしい。
この働きは人間が日々の生活を送る中で生じるさまざまな変化や、うん、新しい出来事に心が過剰に反応して疲弊してしまわないために必要な働きと言われているものなんです、まあ、しかし、まあ、この働きが度が過ぎてしまうと本当に危険な場合に警報装置が鳴っているといった非常事態の際でもそれを異常と認識せずに避難などの対応が遅れてしまうと、実際に避難が必要になった人や避難を誘導先導するべき人たちに正常性バイアスが働いたために被害が拡大してしまった災害っていうのが意外と多いと指摘する専門家がたくさんいるというのが現状です。
まあよく言うのんきなやっちゃなあいうのもそういうやつかな、う
ん
う
ん、まあでもほとんどの場合みんなそう
やっぱりそうかな、うんうん、ということは皆さんも思い当たるっていうことがあるわけね。じゃあここでねこの、 あの防災ショットバーで火災報知器がビリビリビリってなったとしたら高子ちゃんビリビリビリって言ったらどうする？
ここでですか？
そう、
え、まずえ、ね、何の音ってなりますよ、
ね、誰に聞くの？え、彼氏に聞くの？
周りに
誰に
聞くんかなとか、
火災報知器鳴ってる、いたずらちゃうって思うかな、うん、
まあまあ、
最初はな、
うん、まあ、私の場合はあ、鳴ってるわと、火災報知器が鳴ってるわ、
ほんまかい、
鳴ってる、誰か止めに行かないとみたいな、
鳴ってる鳴ってるっていうやつね、
鳴ってる鳴ってる、
あ、誰か止めに行かないとね、うん、まあ、大抵はね火災報知器が鳴動してもあ鳴ってると思うんやけど、あ、火事だっていうつながりにはならへんね、うん、実際のところ、うん、何の音とかまたいたずらとか早く止めてくれっていうような方が多いようです。
確かに、
まあ、もしも本当の火災だったとしたら部長これえらいことですよね。
怖いことですね。あの消火が数秒でも遅れれば小さな火も、まあ、大火へと変わってしまって人の命や財産を一瞬で灰に変えてしまいます。火災報知器が鳴ったら火元はどこ、初期消火、避難、こうできれば人は死ななくて済むということですね、うんうん、まあでも多くの人は誰かがやってくれるんちゃうか、俺がせんでもええやろと、うん、なんか言い訳を探して自分自身の心の非常ベルを止めてしまう。
心の非常ベル、うまいというな、うん、まあ、この行動は自分の命をどこか誰か知らない人ね、うん、自分と全く関係ない他人に自分の命を丸投げしている行動と言われるものです。
そう、
うん、せっかく火災報知器が高子ちゃんあなたの命に危険が及んでいますよっていうふうに火災報知器が言ってくれるわけ、
うん、
丁寧なお知らせでもあるにもかかわらず無視をしてしまう残念な思考行動というものやね、う
ん、確かにね、うん、火災報知器のベルがあなたの命に危険が及んでいますよと一生懸命教えてくれているというふうにちゃんとその瞬時に考えないとダメ
ってことですよね。そういうことですね、うん、まあ、災害時の避難行動を例に挙げてみると、うん、行政からの避難勧告とか避難指示とか、まあ、メディアというテレビとかラジオからの避難情報など自分の身に迫る危険な情報を見聞きしてもまずは避難をしない言い訳をどうも考えてしまう、
うんうん、
はいはい、ね、まだ大丈夫やろみたいな感じでね、避難しない自分をそこで正当化するわけですよね、うん、まだまだあの近所の人も逃げてないとかなんかそんなようなこと言うんでしょう、うんうん、まあ、それが平常心を保とうとする部分の心だそうで、まあ、避難しない言い訳を考える、まあ、避難しない言い訳といえば皆さんどんなことを考えますか？高子ちゃん、
う
ん、
そう、避難勧告が出た時とか確かに周りを見て、うん、あ、まだ大丈夫かな、うん、と近所の人逃げてないし、うん、考えてしまいますよね、おそらく。
なるほどね、
はい、
ハセヤン、
俺の家はそうやね、大丈夫、
うん、
家族みんな一緒におるしね、心配ない、うん、目の前におるし、
うん、
まあ、みんなが逃げる時に一緒に行こうかなって、
うん、思うかな、
やっぱ思っちゃうかな。
違う、いや、まあ、僕は避難するかな、
うん
うん、まあ、でも仕事中やったらどうかな、やっぱお客さん置いて、ね、自分だけ逃げるわけにいかへんし、どうやろ
う、どうするんやろな、
どうやろうね、
私はね、避難指示が出たら一目散だと思うけど、避難勧告やったらちょっと考えるかな。
いや、実際ね、マスターでも避難勧告やったら若干 二の足を踏みそうな気がするな、うんうんうん、実際のところ人はなかなか避難行動に移せないと言われてるわけね、まあ、避難するということは日常と違う行動を取るということで、うん、まあ、自分の本能とか感情に動かされず冷静に理性の判断に従い行動するっていうことです、
はいはい、
まあ、難しい言い方やけどね、うんうん、災害後には備えとけよかったなとか避難しとけよかったなと、まあ、備えていなかった人とか避難しなかった人は誰もが思う、
うん、
まあ、死んでもた人は思えんかもしれんけど、
うん、死んだらか、
まあ、 そう、う
ん、
それはなぜかというと何もない日常の中で備えることの予測というか想定を考えることっていうのは非常に高度な理性の判断を必要とすると高岡さん言われてるんですね、
うん、それじゃあ備える人とか避難できる人っていうのは高度な理性を持った人と言えるんですか、
まあ、そういうことやと思うわ。備えることのできる人になるためにはまずは災害に襲われた時に自分は逃げようとしないんじゃないかっていうふうに思うことを理解しておくことが重要であって、うん、逃げない自分を押しのけて逃げる、避難する、備える、まあ、それらの行動に移すことができる冷静な理性が必要となるんだよね、
うん、まあ、阪神・淡路大震災以降ね、備えることの必要性とか避難や避難と同等の行動を取ることなど、まあ、災害の備えの大切さは嫌というほど、まあ、いろんなところで広報されてます。でも、はい、まだまだ多くの人は備える心や備える意思を持ち合わせていないのが現状です、うんうん、これは悲しいですね、
うんうんうん、
まあ、日常の中でも正常性バイアスが働くことがある。
ありますね、
うん、例えば、まあ、あの例えがおかしいかもしれへんけど神社の祭りでよくある話、
うん、
まあ、長谷川にちょっと聞くけど、うん、来年の祭りは当番やな、うちの町内が当番やな、頑張ろうなって言うと長谷川どう思う？
言ってましたね。でも祭りやし行きたいけどね、ちょっと50が近くなってって肩腰痛いんですわ、みこし担げまへん。
まあ、今長谷川が言ったようにみこしを担いだら腰が痛くなるとか肩が痛いとか、だからみこしが担げないっていう、まあ、祭りが始まる以前にできないことを探して、うん、まあ、参加しないことの言い訳を用意するやつが多いんかなと思うけどね、
うんうん、
でも祭り好きやから参加しますよ。
まあ、祭りイコールみこしを担ぐという先入観と心の過剰反応というもんなんやね、うん、祭りで自分のできることは何かな、できることを手伝おうということにはならずに最初から無理だと決めつけてしまってるんじゃないかな、
うん、
まあ、さらにはちょうどその時期仕事も忙しいしやっぱり参加できへんなと決めつけてしまうっていうようなこともある、
うん、そうそう、はせやん、だからね、うん、祭りは1日だけと違って準備から片付けまで考えると多くの時間や日数が必要となるんよね、
うんうん、
みこしを担ぐだけが祭りと違っていろんなあの活動があって祭りが出来上がるわけ、うん、だから自分はまあこれができるとかこれをやろうとかそう考えたらやっぱりやれることってたくさんあるんちゃうかなと、
まあ、実際ね、うん、あのつくんできることを見つける、まあ、これは本当に大切なことやと思いますわ。でも見つけるという意思を持たなければ、うん、まあ、あなたはあなたの大切な人生を損をしてしまうということやね、ハセやね、まあ、できない言い訳人生よりも自分にもできることを見つける人生にしましょうと、
うん
う
ん、
そうすると間違いなく楽しい人生に変わるということですわ。
難しいけどね、
できることを見つけるか、
うん、頑張ろう。
何ができるかな。でも、まあ、参加せんことには何も前に進まへんからやっぱりちゃんと参加しようかな。
そうやね、うん、まあ、そのためには挨拶や声かけでも十分やということで、みこしかかんでもいいということです、
うん、
だから祭りかそうかみんなで頑張ろうねって盛り上げるような声かけも重要な仕事であって、
はいはいはい、
まあ、それが挨拶からあなたの人生が変わっていくということかなと思うね、う
ん
う
ん、挨拶から人生が変わるってなんかかっこいいフレーズですね、
う
ん、
かっこいいやろ、やっぱり彼氏が言うからかっこいいんやと思う。
もちろんですよ。
誰の話
ほらほらそう、だから今こそほんまね、心の備えを始める時期やということで、まあ、今がチャンスやでと、うん、そういうことが言いたい、
はい、
備えてなかった自分を備えている自分に変えると、
う
ん、そうしたら物の見え方とか、まあ、人生までも変わっていくんちゃうかなということで、うん、やっぱり災害ごときに負けへんちゅうそういう楽しい過去顔をみんなで作ろうやないかということで、うん、今年もね、よろしく、
まあ、つくね、うん、今回の防災の種は何でしょうか。
まあ、昔からね、あのこのラジオでも言ってるやっぱ挨拶が我々グリーンシティの 防災の種ということで、終わろう、
はい、じゃあ皆さんさよなら、
はい、さよなら、
あっさりと